コリント第一の14章を開いてください。コリント第一の14章です。私たちの学びがこの12章からのね、御霊の賜物についての教えを見てきています。ということでね、もう一度ね、12章をおさらいしますと、彼が強調したかったことは、御霊の現れはいろいろあるんだということです。一つの御霊なんですが、一人の、御霊が、そのいろいろと、このいろんな賜物によって現れてくださっているということなんですけども、コリントにもともとあった問題が、この派閥があったわけですね。この仲間割れがあったんですが、同じようにおそらくはこの御霊の現れが異なっている人々を批判したり、批評したり、排除していくような動きがあったかもしれませんね。けれども同じ御霊がそれを行っておられて、御霊の一致があるんだよということ、それをキリストの体ということで彼は説明をしました。それがね、体の特徴は各部分がいたわることですね。独立して自分で動くことはないわけで、ね、御霊の賜物は全体の息を考えて用いられるということで、でそこでパウロは御霊の賜物よりもはるかに優れた道があるということ、これが愛の道でした。愛ですね。13章が愛について教えていて、愛がなければどんなに御霊の賜物がもう現れても用いられても無に等しいと。しかも御霊の賜物は一時的で、イエス様戻ってくるまでの時のことで、完全なものが現れたらその役割も終わるんだということで、ということで愛はいつまでも残るんだよということですね。で14章にそれで入るんですよ。で愛こそが求めるべき道であるんですが、御霊の賜物も用いていくことは大切だと。いやこれね、どっちかって話じゃなくて、御霊の賜物を用いていく中で愛の原則の中で行っていくんだということですね。これがね、今日のパウロがこの言いたい、この14章でね、言いたい部分になっていきます。一節を見てください。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。はい、そう言ってますから求めましょうね。まず熱心に求めるべきことが愛であります。でそして愛の原則の中で御霊の賜物を求めていきますが、その中で予言することが特に大切なんだよということを話して、この、永遠とですね、この14章全体で予言を求めることを進めていますけれども、はい、どちらもですね、この求める、追い求めるとこう言ってるんですね。この求めるという言葉があるということはですね、私たちがもうそのままであれば愛がないわけなんです。また御霊の賜物にも欠けているということなんです。でこの愛というのは本質は神の愛ですね。で神の愛なしに愛することはできないわけなんです。そして御霊の賜物も同じように天から賜るものなんですね。何か自分に与えられているもともとの能力というよりも、天から上から与えられるものなんですね。だから愛にしても御霊の賜物にしても、どちらも求めなければいけない、ないからね。だからここでやはり皆さんね、祈りをね、このしていく必要があります。求める祈りですね。イエス様、求めなさい、そうすれば与えられると言われて、でルカの11章の13節でこう言ってます。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。これお父さんについてですね。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますということです。で一度ですね、このカルバリーチャペル西東京との合同収容会で愛についての学びをしましたですね。でその時に あれですね、パスタチャックの何だっけ、愛の本ですね。でそれを使って学んでいきましたが、でその学びの後の感想で何人かの人が、愛というのが 賜物だということを初めて知りましたという言い方をしています。つまり何かというと、神を愛して人を愛する力も性質も実はないんですね。ないんです。で、いや私はありますよね、いろいろやってますから人のことをやでもね、イエス様の命令を見たらもう本当に愛がないことがよくわかります。敵をも愛しなさい。どうですか、自分にちょっと嫌なこと言われたらもうこいつこいつこいつこいつだってなるじゃないですか。仕返ししたくなるじゃないですか。敵を愛し祝福し祈りなさいと。で、イエス様の言葉を読めば読むほど、命令を読めば読むほど、いかに自分に愛がないかということがもうあらわにされる、愕然とするわけなんですね。だから愛というのは求めて、そして満たされてですね、そして、神を愛していく中で神の心と一つになっていき、自分を通して神の愛が隣人、この兄弟たちにも流れ出ていくわけなんですね。これ聖霊の愛なんですね。聖霊の力によって愛するわけです。で、御霊の賜物も超自然的なもので、別にね、超自然的に現れるわけではない、必ずしも自然な形で現れることがかなり多いんですが、それでもやっぱり超自然的なものなので熱心に求めるわけなんです。で、コリントの教会の人たちはね、こう結構熱心に求めていた感じなんですね、この14章を読む限り。で、熱心に求めることについてはすごく評価できるんですが、何のために求めていたのかっていうことが結構ね、問わなければいけないことになります。普通に考えても、この熱心に求める、賜物を求めるというと、何か自分が能力を発揮するであるとかですね、そういうふうに、捉えてしまうんじゃないでしょうか。私には何の賜物があるのかとかですね。で、その時に何か自分が活躍するであるとかですね、そのように考えちゃうと思います。いわゆる自己開発みたいな感じ、いわゆる企業の中でもね。あるいは熱心に御霊の賜物を求めるとなると、何かこう恍惚状態になるとかね、こう主よお与えください御霊の賜物です、うわーっとうわーっとなっちゃってさ、なんかこう分かんないよ、今ちょっと大げさにやったんだけど、でも何かこう何か起こると、けれども、この14章を読む限りですね、これ愛を求めなさいってところが始まってるでしょ。追い求めなさいって、教会を愛する愛なんですよ。で、教会を愛していく中で御霊の賜物が与えられて、教会の成長のために与えられるんですよ。つまり全体の益ですね、他者のことを思いです、ね、で取りなしていく中で主にお仕えしたいという願いから、知恵に欠けているものは惜しみなく与えてくださる神様に求めなさいと書いてあるように、その力が与えられるわけなんです。で、ここがね、この御霊の賜物についてのことを考えると、こう大きく欠けている部分、クリスチャンがなんですよ。なんか私はできることないかしらって考えて、でそれでこうもなんかそういう動こうとするんですけど、そもそもじゃあ教会愛してるって、ね、でここにいるこの、兄弟姉妹のことをに仕えていこうとしていますかですね。この共同体として召されているところに自分が本当に尽くしたいと思っていますかですね。で、その中で私はじゃあ捧げますと言っている中で、初めてですよ、初めて神様が必要なものを与えてくださるわけなんですね。だからそこにまで至らないと、こうなんか空振りしてしまって、でコリントの教会で起こったのは、その空振りしてしまっていることに気づいてなかったっていうか、自分のこと、自分が願っていること、自分がやりたいことで、それの中で御霊を求めていった、
という問題があったんですね。では2節をご覧ください。異言で語る人は人に向かって語るのではなく神に向かって語ります。誰も理解できませんが御霊によって奥義を語るのですと。これから異言について詳しく見ていきますですね。なぜかといったら彼らが異言の賜物を乱用していたからなんですね。それでパウロはその異言って一体何なのかっていうことをここでしっかりと教えていくんですが、実は異言の賜物について一番詳しく書いているのがこれ14章なんですね。パウロがそうやって教えていく中で明らかにされていくんですよ。で、異言というのは、まあ、その定義ですね。舌は動いて語るんですよ。で、語っているのですが、本人は自分で理解をすることのできない言葉で話していくわけなんです。で、学習して話すのではなくて、その与えられて自分では理解できないけども語るということですね。これが使徒の働きの2章で五旬節の時に一つ心になって祈っていた弟子たちに聖霊が下られて、で聖霊に満たされたら御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあります。で、五旬節というこのユダヤ人の祭りなので、もう世界のいろいろなところから、エルサレムに祭りにやってきたので、自分の地元住んでいるところの言葉をその弟子たちが、使ってですね、神の大きな御業を語っていたっていうんですね。だから分かって驚いたんですね。ということなんですね。で、次にね、この神に向かって語るって、これすごい大事なんですよね。今も見たら神の大きな御業を語っていたってあるけどに、人に語るのではなくて神に向かって語るんです。だから、対象は神であって、この祈りの時とか賛美の時に自分自身がこのの霊が御霊の助けによって神を褒めたたえて神に祈るのを手助けしてくれる賜物なんです。でね、祈りについてこう自分の母国語である言語で祈ってもまだそこの言葉にならないですね。このうめきのような祈り、言葉には表せないうめきがあると思うんですね。で、それで御霊が助けてくださるっていうのがローマの8章の26節に書いてあります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですということで、この祈りにおいて異言で語ることによってですね、このそのうめきになっているようなこともそのままですね祈っていくことができるという、その大いなるこの中の祝福があるんですね。で、あと賛美についてもどうでしょう。言葉に言い尽くせない喜びってあるじゃないですか。第一ペテロに、この一章八節、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びということで、私たちが知性で分かっている言語ではこの言い尽くせない賛美があるときに異言はすごく役に立つわけなんですね。これがね、神に向かって語って、で問題は本人もそうだし周りの人も普通は理解できないんです。たまたまその言語を知ってる、さっきの五旬節の時のようなたまたま知ってる人がいたら分かりますけれども、普通は分からないわけなんですよ。で3節です。しかし予言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話しますと。だから異言は神に向かって話しますが、予言は人に向かって話すんです。だからパウロは他者のことや教会の益になること、この全体の益になるということならば、そのみんなが集まっている時に 誰もわからないような言葉でその賛美したり祈ったりするよりもはるかにですね、人にわかる言葉でその慰めとか勧めとか育てると言葉ね、これを話す方がはるかに優れているという話になっていくわけなんですよ。で、ですね、予言の特徴についてですね、やはりここも多くの人が誤解していたりしています。ここで予言は人を育てる、勧めをする、慰めを与えるって言います。予言っていうと将来のことを予告するようなものと受け止めがちですが、ここにあるように神が今私たちに語りかけてくださっていることと言っていいでしょう。そしてもう一つ、予言っていうと神の裁きとか恐ろしいことをするとか脅しのようなものと受け止めがちですが、新約時代の予言は違いますね。イザヤがね、このある意味で新約時代の到来のような予言をするんですよ。イザヤの40章1節2節、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けているということで、よ慰めを与える予言になるわけなんですね。で、私は数多くこのような言葉をですね、語りかけてもらったことがあります。例えば自分が辛いと思っているときに、自分のことをほとんど知らない人から突然メールが来てですね、で自分の状況にぴったりと合っている言葉を書いてきてくれました。でお礼の返信メールを送ったんだけど、ね、音沙汰ないんですね。だから一体何だったんだろうと思う不思議なことがありました。でその一方で、私のせいでいいですか、これね、私のせいで、私ですよ、この明石教正のせいで、この教会が2021年のうちに閉鎖になると、終わりますと、なくなりますという予言もいただいたことがあります。みんな笑ってますよね。だって今年は、今は2022年ですから、偽予言ですよね。で、偽予言っていうふうに言いましたが、当たってる当たってないということもあるんですが、それ以前に人を育てる言葉、勧めや慰めになってますか？なってないでしょ。これだけでも本物か偽物かを吟味することができるわけなんです。で4節をご覧ください。異言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させます。ここですね、はい、自分を成長させるか教会を成長させるかの違いなんです。だから教会を成長させるということで予言を熱心に求めなさいとこう言ってるんですね。で異言はいいですよ、本当に個人が祈って賛美をするときにこれ豊かにされていくわけじゃないですか。だから自分を成長させるわけですが、予言は教会全体の徳を高める。この成長っていう言葉ね、これどうですかね、今聖書2017の新改訳持ってる人は成長って書いてあると思いますが、その前の聖書だと徳を高めるとかっていう感じで書いてあるかもしれませんね。でこれ成長という言葉って誤解受けますね。多くの人が教会成長っていう言葉を使うと数が増えるって考えますよね。でもエペソを見ても、そしてこのコリントの12章を見ても、キリストの体が成長するという、つまりキリストの御丈にまで成長する、似姿に変えられるということです。イエス様のイエス様のように変えられていく、教会全体が愛し合っていく中でですね、でこれを成長と呼んでいるわけなんですが、5節です。私はあなた方が皆異言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が予言することです。異言で語る人がその解き明かしをして教会の成長に役立つのでない限り、予言する人の方が勝っていますと、はい、 威厳について、まあ、パウロ結構こう否定的にならないように注意深く話しています。あなた方は皆威厳で語ることを願いますとはっきり言ってますね。神に向かって祈って賛美することとっても良いことです。でそれを助けてくれるのがこの威厳の賜物ですから、ぜひですね皆さんも、まだ威厳語ってない方はね祈ってみてください。でね、今日の教会で威厳についてかなり否定的な言い方をする人が多いんですね。聞いたことある人いますか、威厳のことでね否定的にね。けれどもそれは使徒たちの思いではありません。だってパウロここで願ってるってはっきり言ってます。しかしコリントの教会にあった問題がこの自分の利益を求めるっていうところが、そのコリントのこうずっといろんな問題があったけれども、それがね結局の問題だったんですね。だからここではなんか自己実現のような感じですね、自分が高められていくっていうことを求めていくわけなんですよですね。でもパウロは、愛について語っている。愛に基づくならば兄弟を愛していく、教会の成長に役立つことを第一にしていくことなんですね。まずこっちを求めていく必要がありますね。そして、要は人が分かるように語っていく必要がある、そして徳を高めていく必要があるから、威厳で語る場合も解き明かしをしてって書いてます。解き明かし、つまり、この私たちが使っている言葉に、ね、解き明かす、通訳するということですね、簡単に言うと。でその賜物も与えられていないのであれば予言の方が勝ってるよと、教会の成長に役立つんだよと、このように、言っているわけなんですね。12章のところでね、威厳と解き明かす力って、だから威厳の賜物もあれば解き明かしの賜物もあるわけですね。で、パウロは、教会において明瞭な言葉で語ることの必要性を話します。まあ、もう明らかなことなんですけども、いろいろ詳しくね例を出して話していきます。6節です。ですから兄弟たち、私があなた方のところに行って威厳で語るとしても、啓示か知識か予言か教えによって語るのでなければあなた方に何の益になるでしょう。はい、啓示にしても知識にしても予言についても、これが言葉ですね、知性の言葉ですから分かるわけですけれども、まあ、啓示っていうのはこう示されたっていうことですね。で知識というのはこの、こう超自然的にある人の状況についてこう与えられる知識ですね。で予言っていうのはそれを口に出すことですね。で教えがあります。これ教えっていうのは神の御言葉、律法についての教えですね。でまあその当時はギリシャ語ですよ、ギリシャ語、ギリシャ語で与えられるわけですけれども、威厳で語ったらそれ分からないわけですね。で7節で、笛や盾ごとなど命のない楽器でも変化のある音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かるでしょうか。どうでしょう。先ほどギターで弾いて、それはもちろん行動に沿って弾いてメロディーがあって初めて音色があるわけですけれども、この命のない楽器であってもこのような変化のある音を出さなければ単なる雑音にしか過ぎないわけです。だから例えば私が今やらないけども持って一生懸命やったら、まあここにいる皆さんは寝ることもできないほど非常に不快になるでしょう雑音にしか過ぎないわけですね。で今度は次8節、またラッパがはっきりしない音を出したら誰が戦いの準備をするでしょう。このラッパっていうのはですね、この何回吹いたらこの集まりなさいとか、何回吹いたらこの例えば3回とか2回とか、そのちゃんとね吹く形式があって、でそれによって、どういう戦いをするかというのは決められていくわけですから、やたらめったら吹いてもわからないでしょうと。 で9節です。同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語らなければ、話していることをどうして分かってもらえるでしょうか。空気に向かって話していることになりますと。誰も相手にしない空気みたいに対して語っているようになっちゃうでしょうと、このように言っています。で10節です。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉は一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らなければ、私はそれを話す人にとって外国人であり、それを話す人も私には外国人となるでしょうということですね。この異言っていうのはですね、実は意味があるんですよ。この人の使っている言語の場合もあるし、見つかりの言葉である場合もありますけれども、意味はあるんですね。で意味はあるんですが、言葉を習得していないので、外国人同士が話しているようになってしまいますよということですね。で12節、同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさいということで、異言をこの異言をばっかりをこう使っていた中において、成長、教会の成長のことを考えて豊かに与えられるように求めなさいと、こういうふうに言ってるんです。だからパウロは異言で語ることそのものを、このやめなさいということは一切言っておらず、さらに豊かに、つまり予言を求めていく、またはその言葉が分かる、だから解き明かしですね、異言のね、とか、そのように教会を成長させるために、この豊かに与えられるようにしていきなさいというんですね。これ大事で、第一テサロニケの5章の19節に御霊を消してはなりませんとあります。つまり御霊が火と例えられていて、その火によって火が燃えているのを、ね、消してしまうようなこと、つまりそのやめさせるとか落胆させる、そのやらないようにすることをやらないようにさせていくっていうことを、気をつけてるんです。消してはいけないってパウロは言って、いますね。けれども全体の益のことを考えて用いていく、豊かに与えられるように祈りなさいと、こういうふうに言っているわけなんです。で13節、そういうわけで異言で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は実を結びません。それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。そうでないと、あなた方が霊において賛美しても、初心者の席についている人はあなた方の感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないのですから、あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありませんということで、異言を語る人は異言の解き明かしを求めていきましょうと、このような感じですね。この霊で祈る、異言で祈るっていうのは霊で祈ることです。で霊で祈っているので、知性では実を結ばないわけですね。だから自分でその語っていることがわからないので、知性ではわからない、でも霊では祈っているので、本当に霊的には実はあるんですけども、だから知性でもそれができるように、祈ったり賛美することができるように、この解き明かしの力が与えられるように祈っていきましょうと。でそのことによって初めて初心者の人が来ても、だから教会にその行ったことがないような、ね、人が来ても、なんだこれってね思われないで、感謝してるんだ、これ神様に感謝してるんだと、この言葉が分かるからね、この解き明かしがあったら、ということなんですね。だ大事なのは人を育てていくっていうことなんですよ。教会の成長、または信仰者の成長というのが、自分が何かこう与えられて感謝なんだっていうところはとっても大事なんですけれども、そこから一歩踏み出してですね、次の段階、自分の素養のために以上に他の人の成長、 を考えて神に捧げていくということですね。だからある意味でね、私牧会者ですけども、ある意味で一人一人が牧会的な思いを持たなきゃいけないということです。わかりますかね皆さんですね。だから一人一人がイエス様とどう歩んでいるのかなということを気にして祈っていって、時には教え、時には励まし、時には叱るっていうか、この、責めるっていう言葉で聖書に書いてありますけども、そうやって、この、育てていこうというね、いう思いが、まあ、一人一人に与えられるこの必要があるんですよね。自分が受け取って、ああいいお話でした帰りましょうではなくてね、そうじゃなくて、そこから一歩踏み出して教会の成長のための御霊をの賜物を求めていきましょうという、このもっとね実際的な話だし、もっと何ていうのかな、あの表に出てくる、この目に見える形での、まあ、奉仕ですね、これをやっていこうというね、ことなんですよ。でね、もう本当に、こうはあの正直っていうかな、はっきりと話しますと、あのこの私たちのね頭で浮かぶ奉仕っていう言葉がね、あのどうしても何ていうのかな、こうどこででもやってる、この教会以外のことでもやってるようなことのように考えて、それでこう動いていく傾向がありますが、ここでの御霊の賜物による奉仕というのは、もっとこう霊的にこう慰めを受け、癒しを受け、励ましを受け、そして立て上げられるっていうですね、あの私が説教して、ああよかったなっていうだけじゃなくて、お互いに祈り合って、お互いに励まし合って、でそれで本当にイエス様おられる、よかった、ここで指針が与えられた、これからどうやって歩んでいけばいいか分かるとかね、そういう内容なんですよ。だから本当に賜物が必要なんです。霊の賜物が必要で、で予言が必要になるわけですよ。そこで予言が必要になるんです。あのヨブの、ね、あれやったら人間的な励まし、しょっちゅうやっちゃうでしょ私たちね。大失敗するんですよ、ね、うまくいかない。誰かを助けようとね、あのまだ、いや私は大丈夫できるからって思ってる人はまだやったことない人ですで、ああ本当に私ダメだなって思ってる人はやったことがある人です。できないんですよ私たちは。だって霊、その人の霊が苦しんでることはね、霊によって慰めないと、つまり御霊の助けが必要で、予言を熱心に求めていく、あるいは威厳が与えられている人は威厳の解き明かしが与えられるように祈っていく。で知識とかですね、そういうものも、この上から与えられるものですね、そして祈っていく。知識のね、言葉の賜物っていうのは、あの祈りにいいですね。このあの誰かがこう、あのあこれ言ってないけど分かっちゃうんですよ。でそしたらその人に、誰かにバラすとかね、噂バラしたらもうそんな罪だからね、そんなんじゃなくて、あのその人のために祈っていくとかですね、一人でね、でそういうふうにやっていくわけなんです。で次18節、私はあなた方の誰よりも多くの威厳で語っていることを神に感謝しています。しかし教会では威厳で1万の言葉を語るよりも、むしろ他の人たちも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思います、ということでね、パウロは威厳の賜物が豊かに与えられてますね。この多くの威厳で語れるわけですね。これは神に感謝なんですけれども、教会においてはほとんど使ってなかったっていうことも分かります。彼は教えることに集中していました。知性の言葉で、つまりギリシャ語で教えて、人の立て上げに役立つように語っていったわけなんです。でこれが私の聖書理解です。あとカルバリチャペルの聖書理解って言ってもいいかもしれません。威厳についてです。威厳が公の礼拝においては基本的に使いません。使わないです。で解き明かす人がいれば、あるいは自分が解き明かすことができれば使っていきますけれども、公には使うのではなく、個人のデボーションというか祈りですね、あとは賛美ですね、そういう時に使っていくということです。 で、その他知性によるこのあれですね、立て上げですね。で、具体的な指示を次、集まっている集会においてどうやって用いればいいかということを話していきます。20節、兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人でありなさいと、コリントの人たちね、ここ大事ですね。キリストにある幼子ってパウロ以前言いましたからね。考え方において大人にならなきゃいけないということです。大人っていうのは全体を考えてます。他の人のことも考えてます。自分が私、私、私ってね、ならないわけでしょ。子供でしょ、この私、私、僕はってね。で、これは子供だけども、そうじゃないよと。大人の考え方をしてくださいと。で、悪事においては幼子でありなさい。これも大事ですね。あのね、悪事においてね、よくしようと思っちゃうんですよ。例えばなんか悪い教えがあって、これ一体どういうことか知らなきゃいけないとか、何か悪いことが起こってて、これはこういうことだ、ああいうことだってね、一生懸命やらなくていいよって、そういうところからちょっとね、距離を置いた方がいいよとですね。そういうことはもう知らないでいるっていうことはいいけど、この愛についてとか、徳を高めるとかですね、この秩序を重んじるとかですね、こういう知恵ですね、これについては大人になっていこうよということなんですね。よく知っていこうということですね。で、律法にこう書かれています。私は異国の下で異なる唇でこの民に語る、それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと主は言われるとありますが、まあ、律法に書かれているって言ってますけど、旧約聖書のことですね。で、イザヤ書の28章の11節からの引用なんですよ。異言について、このイザヤの28章の11節から取ってるんですが、ここね、いわゆる異言の賜物って話じゃないんですね、文脈見ると。けれども今パウロがこれ引用しているの、今から引用している理由があります。アッシリアの人たちが北イスラエルにやってきて攻め取って、そこにいるユダヤ人たちがアッシリア人の言葉を聞くようになるわけですよ。で、この自分が理解できない言葉を聞くようになって、それで神の裁きが来たんだということが分からなければいけないのに、それでも神の言うことを聞かなかったとですね。このユダの人たちは特にそうですね。アッシリアがやってきて異なる言葉を話してる人が来てるのに、それでも神の言われていることを聞こうとしない、悔い改めないという意味でイザヤの28章に出てきますが、これ実は関連するんですよ。22節、それで異言は信じている者たちのためではなく、信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく、信じている者たちのための印ですと。はい、異言は外国語みたいなもので、それを聞いてもイスラエルが聞き入れなかった不信者のための印になった。で、これを言い換えると教会においては来ている人がそれを聞いても悔い改めて主を信じるようにはならないですって。そうですね、わかりますか。異言を聞いたってなんだこいつらはという反応しか起こらず、聞いている人が悔い改めて信じることはないけれども、予言についてはそこで心の秘密が明らかにされて悔い改めて信じるかもしれないという信じている者たちの印だと。で、次23節ですから、教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることはないでしょうか。しかし皆が予言をするなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょうということですね。異言が語られたら気違いじゃないかと、気が変になっていると思われるかもしれないけれども、予言であればその誤りが指摘されて心に秘密があらわにされて、確かに神がここに おられるというふうになるかもしれないと。で、チャックがですね、あのパスタチャックですね、牧者チャックが興味深いことをね、ここで明かしするしてくれます。で、まあ、予言じゃないんですけども、解き明かしがあったんですね。そのだから分かる言葉になったんですけども、異言の賜物が、まあ、与えられている女性がいました。でその異言がですね、まあ、たまたまですがフランス語だったんですね。フランス語で、ちょうどペンテコステ五旬節の、お祝いする礼拝だったので、チャックが彼女に異言で主を礼拝してもらうように促したんです。でも異言だけじゃなくて、この解き明かしも、まあ、あるわけですよ。でチャックもね、異言の解き明かしのたものを与えられている感じなんですが、たまたまね、フランス語ちょっとわかるみたい。だからなんか変な風になっちゃうので、学習してる言語だから、ね、チャックの奥さん、ケイさんが、全くわからないケイさんがフランス語、解き明かしをしたんです。で、その解き明かしをしたのを聞いたら、神様に愛を表す麗しい歌だったっていうんですね。で、その集会にたまたま、他の町に住んでいる若い女性が連れてこられたんですね。で、なんか問題があったみたいで、カウンセリングが欲しいと、このように言ったんです。でですね、礼拝が終わった後に、それでは始めましょうということで座ってですね、チャックがこの彼女を対面してですね、そしたら彼女が、そのカウンセリングの前にお話ししたいことがあるんですと、フランス語で皆さんに話していた人と通訳していた人がいましたよねと。で彼女は5年間パリに住んでたんです。なので全部分かったんです。で英語ももちろん分かってるから、そのフランス語が分かって通訳が行われていた。でそのフランス語がその庶民が語るようなフランス語ではなくて、いわゆる貴族の語るような、いわゆるこの格調高いフランス語だったらしいです。でそれを分かって、そして通訳した人は完璧に通訳してましたと。これ何なんですかと。でチャックはフランス語を話した人もフランス語を通訳した人もどちらもフランス語が全然できないことを信じられますかと尋ねたんです。でそれはできないと言ったんだけど、私の奥さんですから、通訳してる方は、彼女はフランス語が全然できないのを私がよく知っていますと。それで彼女は主がここにおられると分かって、カウンセリング始める前にイエス様を信じていいですかって彼女の方から聞いてきて、それでこの悔い改めに導かれてね、イエス様を信じたんですよ。だからここの場合はね、この予言だったらそれ起こるって言ってるけど、これ解き明かしがあるからね、解き明かしがあって、この言葉が分かって、でそれで悔い改めへと導かれたという素晴らしい証ですね。で主がここにおられるっていうことが分かったわけなんですよね。ぜひね、私たちもこういうね、御霊の豊かさをね、本当求めていきたいですよね。いや今ないんですけど、いやないから求めるんです。さっきの話戻りますよね。いいですか。ないから求めていきたいですよね。そして次いきますよ。それでは26節、兄弟たち、どうすればよいでしょう。あなた方が集まるときにはそれぞれが賛美したり教えたり啓示を告げたり異言を話したり解き明かしすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさいということで、これらを成長に役立てるわけだから秩序を持ってやっていかなきゃいけないわけなんです。次見てください。誰かが異言で語るのであれば、2人か多くても3人で順番に行い、1人が解き明かしをしなさい。解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対してまた神に対して語りなさいということで、わかりますかね、この状況ね。異言でなんかね、コリントではもういろんな人がね、一斉になんか一気にもう 祈ってたわけですよ。でそれやったらダメだと、教会の成長に役立てるわけだから、皆が聞けるように、皆が理解できるようにということで、人数を制限したわけですよ。2人か3人と、1人が祈って、で次に順番に立って祈ってね、そしてまあ3人ぐらいね、この祈って、で解き明かす人がいて、ね、でその1人目2人目3人目の威厳を解き明かすというようにやっていきなさいと。もし解き明かすことする人いなかったらもう威厳なし、ね、1人で祈っていなさいという勧めですね。で予言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。これ予言もそうですね。言葉が分かっても、例えばさ、今そちらの方で予言が与えられました、でこっちの方で予言が与えられました、同時にうわーって話したら、同じ日本語でもさ分かるんだけど、もう聞き取れないでしょ、ね、だから2人か3人が順番で語るんですが、これもね、吟味の時間が必要なんですね。この2人か3人って言って、まあ、このその後で吟味をしなさいという言葉ですね。これね大事ですね。あの第一テサロニケの5章の、20節にもこう書いてます。予言を軽んじてはいけません。ただし全てを吟味し、良いものはしっかりと保ちなさいと書いてあって、この予言については軽んじてはいけないよ、けれども吟味をしましょうと、そして良いものを受け取っていきましょうということです。なぜかというと、予言というものを利用して自分の利益のために、例えば私がイエス様が今言われました、猫が語られて、イエス様、私に5万円を捧げる人がいると言ってます、こういうね、こういうやつです。そしたら後で5万円捧げる人出てくるよねえ言ったんだよ別にね。その主に示されたわけじゃないでしょ。言わないでいて、その示されたっていうのはそれはわかるけど、言ったんだからそれは予言、その無理やり操作してるだけですね。ね、こういうものは予言ではなくて、単なる自分の願望を言ってる偽予言ですね。これ吟味する必要があるわけです。また他の神の言葉に照らして正しいかどうかで、いろいろある中で良いものはしっかりと保ちなさいと、このように言っています。で席についている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさいと。だからつまりこう自分が、この与えられていて語っている中でね、他になんかこう啓示が与えられました、こう示されたことがありますって言ってこう立ち上がったらね、あちょっとこっちやめとくと。つまりこう配慮するんですね。そしてみんな聞けるように配慮していきなさいと、まあ、いうことです。で私たち夫婦がもう2年前になりますね。2年前か3年前か。2年前って2000年の1月、あれその時選挙会議行ったっけ。コロナ始まったばっかりの時行ったっけ。
行きましたね。
行った、はい、2年前ですね。じゃあね、はい、選挙会議に行った時に、このまあ、あの選挙会議っていうのはですね、いろいろこの、まあ、全体の集会もあるんですけども、あのこうこういうことをやってるか、例えばね、あの面白いのはお医者さんの人、韓国系アメリカ人の人は例えばなんか針とかね、あとはあのマッサージとか、まあ、そういうのもやってくれるとか、こう宣教師が戻ってきたばっかりでね、こうなんか例えばね、こう腰痛があるとかっていう持病があったら、そういうとこ、ね、行って、ね、治してもらえばいいじゃないですか。で、まあ、そういういろいろあるんですよ。でその中でこの予言とか知識とか啓示が与えられている、そういう賜物がある人がね、この励ましのためにこうそういう時間というか場所をね設けて来てくださいっていうところがあったんですよ。でその、そのキャンパスの一室でですね、あのキャンパスのバイブルカレッジ、たまたま今映画のジェレミー・キャンプさんが卒業したあのキャンパスですよね。でその一室ですね。でそこでこの決められた時間に、行ったわけですね。でそれもね、予約したんだっけか、あれで予約して、その時間だから順番で、でそこに数名の兄弟姉妹がいるんですね。でね2人1組でやるんですよ。 でこう分かれて2人1組でやって、で私たち夫婦で行って、まあ、1人で行ってもいいんですけども夫婦で行って、でそれでその、まず兄弟がこの男の人が、こう与えられるんですね。幻、祈ってるうちにこう幻が与えられるんですよ。でね、女の人もやっぱりこう吟味してんだよね。そして彼女もやっぱ似たようなものを与えられてるんですよね、女の人の方も。ということで、まあ、こうだと言って、で私たちもね、思い当たることあるかもしれないなっていう感じでしたね。うん、それが与えられましたですね。で全然そこで脅すようなこと、あなたはね、実はこんな悪いことをしてるからだね、こうなない、そのもう本当に、この励まし、まあ、進めですね、うん、で一歩前に進もうって感じかな、うん、後ろ振り向かないで、そんな感じだったね。でこういう感じで秩序立ってるんですよね。秩序立ってるんです。今当たりました、うわーとかってやるんじゃないのね。自分でコントロールできるんですよ。で31節、誰でも学び、誰でも励ましが受けられるように、誰でも一人ずつ予言することができるのです。予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。でここそうですね、これ誰でも学び、誰でも、だから全ての人に、この提供できるような形にしなさいと。一部のものだけがなんかこう一つのエリート的なさ、こうなんちゅうかなね、密会じゃないけどさ、そういうんじゃなくて、全ての人がそれを受け取れる。だからさっきのまさにその2年前の選挙会議の時はもう全ての人に開かれていた。そこに参加している人は誰でも行ってよかったわけですね。でそういう感じで、そして予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。これどういう意味かというと、さっき言った制御ができるということです。今与えられました、与えられました、わーって話して、いやできなかったんですって、今御霊がこう語られたからできないんですって。嘘、これね、それが違うよと。始まった時に、始めるということと終わらせるということは制御できるんです。でそこで、この祈り始めてですね、始めたっていう時にこう与えられるものはもちろんこれ自分が何かやってるんじゃないです。威厳もそうですね、自分がこの語ってるんだけど、下の動きっていうのは自分が制御するものじゃないですよね。けれども終わらせることは簡単にできるし、始めるのも自分の意思に従うわけなんですね。予言する者たちの霊は予言する者たちに従いますと。だから可能なんだよと、この秩序あることは。で神は混乱の神ではなく平和の神です。これ午前礼拝でお話ししました。私たちの神は平和の神、混乱の神ではなくて秩序の神なんですね。私の生活にこういう秩序、また平安があることを願っていますよね。神に従っていくことが必要だよということです。で33節の後半、生徒たちのすべての教会で行われているように、女の人は教会では黙っていなさい。ここだけで終わらせたら大変だね。彼女たちは飾ることは許されていません。立法も言っているように従いなさい。もし何かを知りたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとって恥ずかしいことなのです。偽予言ってこれできるね。今ここだけ取ってさ、もう女の人は一切飾ってはいけませんね。なんかタリバンか何かみたいなね。でこれはね、これすごい大事ですね。この教える、まあ、賜物、私も、ね、与えられ恵みによって与えられてるわけじゃないですか。で教える賜物を持ってる人はですね、まあ、こういうことをやったらこの人違うなって分かります。何かって言ったら 今みたいに教えちゃうことです。教える人はこのまずね、聖書の他の箇所を見るわけですよ。他の箇所を見て、女の人が語らないなんて黙っているなんていうのも、イエス様だって女の人たくさん来たし話してるし、ね、まずありえないわけです。で間近なものを見たら、パウロがコリント人への手紙の11章ですよ、3章手前で、女の人が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけてなかったら自分の頭を恥ずかしめることになる。女の人が予言や祈りをするって書いてある、人の前で。するって書いてある。ということは、語ってるわけじゃないですか。 ここで言ってるのはそういう意味じゃなくて、さっきの秩序の話で、この予言を語っている人は2人か3人で、そして、まあ、黙っているっていうの、この他の人は黙っているっていうのあったでしょ。だから要は女の人たちが何かの事情で誰かが話しているのに話しているんですよ。誰かが予言を語っているのに、なんか割り込んでくるっていうか、同時に話している状況があったんですよ。黙ってろと、そういう意味で黙ってて、で聞きたいなら、なんか自分が疑問に思ってね、話しているっていうことを聞きたいんだったら、夫に家に帰ってから聞けと、こう言ってます。おそらくはですね、これいろんな状況があったかもしれませんけども、一つ考えられる状況は、この初代教会、この初めの教会は、この家の教会もありましたけれども、ユダヤ教の街道を使っていた可能性ということもあったんですね。ヤコブの手紙見るとね、明らかに街道を使ってるの分かります。なのでちょうどね、コミュニティセンターっぽくなったんですよ、この当時のユダヤ教の街道は。ユダヤ人であったら使えたわけですよ、その場所がですね。でそれでやっていて、でユダヤ教のシナゴーグでの礼拝は男と女分かれてます、明確に分かれてます。なので女の人たちが、この何か分からないということが出てきた時に話し始めちゃった。特に旦那さんに、向こうにいる旦那さんに言って、そばにさ、ね、あれどういう意味だったのとかってさ、ほら今だったらできるじゃないよ、隣の旦那さんにとかって、かそれもちょっとねうるさくなっちゃうけど、でもさ、向こうにいる旦那さんに話したら迷惑千万ですよね、ということがあり得たわけですね。だから一切話してはいけないっていう意味ではなくて、他の人が話している時に話すなっていう話じゃないですか。何かあったら聞けと、夫に家で、ということですね。要はだから秩序なんですよ、秩序。で36節、神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、またあなた方にだけ伝わったのでしょうか。これはだからさっきのみんなが学んで、みんなが聞くことができてっていうねことなのに、自分のことしか考えてないわけですよ。自分のなんちゅうのプライベートレッスンじゃないんだよ ね, ね、ここで言ってるのあなただけのところから出て、あなただけに伝わったのでしょう、みんなが聞いて、みんながという公のこの集会ですね、それが大事なんだよと言っているわけです。誰かが自分を預言者あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。それを無視する人がいるなら、その人は無視されますと、ここでね、預言っていう言葉が出てきたので、私を預言者だと思っているなら、御霊の人だと思っているならば、主の命令、これは実はパウロが主から示されていることであって、使徒としての権威を使って話していることだったんですね。これを無視したら他の人から無視されるよと、つまり他の教会はもう当たり前にやってたことなんですね。最後です。ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また威厳で語ることを禁じてはできません。ただ全てのことを適切に秩序正しく行いなさいということで、予言を熱心に求めようと、人の成長に役立つことを求めていきましょうと、威厳は禁じてはいけないよと、これはもう自分の成長のためにとっても役立つわけですから、これはいいですが、教会の成長を考えようと、これが皆さんへのね、励まし、進めになります。教会の成長のために役立つことを求めていきましょうと、自分のことではなくて全体の益としてどうなのかということですね。これを求めていく。で、力がないですね。だから御霊の賜物を熱心に求める。 そして今こういう形では私が預言の賜物が与えられて皆さんにそれを語ることによって励ましを受けるわけですが、これねパウロがみんなに対して言ってるわけ。つまりお互いにそれを行っていくということなんです。でね、あのね、あのあともう一つ励ましたいのは第二テモテの一章だ。テモテって結構臆病な人だったんですよ。臆病っていうか若くてね、そんなにこうあのみんなの前で話せるような人じゃなかった感じがする。だから私たちが受けたのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊ですと。恐れてはいけないです。この恐れによってね、御霊が働かないんです。また皆さんが私の生活これがあるから、いや私の得になるこのあのもうそれだけで構いません、これだとダメなんです。教会の全体のためにこの何かを使えてこれをしていきたいっていう時に、はあでもできないわ、だから求める。で捧げた人はね、必ず神様ね恵みで与えてくださいます。逆じゃないんです。私が得するようにこうたくさん与えて、そしてだから能力を与えられたからこれやります。これ何まだ向きになるというわけ、罰逆です、逆です。いつまでも与えられません。そうではなくて私はここにおりますと、神様お持ちくださいと。でも私本当は1000ドル必要、あのね10万円必要だけど1万円しかありませんっていう状況がだんだんどんどん起こってきます。でも残りの9万円、いやむしろもっと多くのね、それをまあ今あの簡単にお金に例えたけど、そういう意味じゃないですよ。お金の話してんじゃないですよ今ね。そういう力、御霊の力が与えられるわけなんですですね。ぜひね求めていきましょう、求めていきましょう。ではこれからね生産に預かっていきますのでね、あれちょっとすみませんね。